KDX 不動産投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8972 KDX 不動産投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話はケネディクス不動産投資顧問株式会社取締役最高業務執行者 COO 上場リート本部長の桃井博明さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は3月29日に熊本で開催した J リートファン in 熊本の模様を収録したものです。
KDX 不動産投資法人 IR セミナーです。証券コード8972 KDX 不動産投資法人。お話はケネディクス不動産投資顧問株式会社取締役最高業務執行者上場リート本部長の桃井博明さんです。皆さん大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は株都庁カタリストの桜井英明さんでお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。改めましてケネディクス不動産投資顧問の、桃井と申します。本日なんですけれども、基本的にはですね、桜井さんと のちょっとディスカッションというかですね、家計を中心にご紹介をさせていただくと、いうことではあるんですが、簡単にですね、ちょっと私どもが運用いたします KDX 不動産投資法人について、ご紹介をさせていただければというふうに思っています。スポンサー会社のですね、ケネディクスグループの特徴についてということです。でケネディクスという会社なんですが、これ1995年にアメリカの会社の日本法人として設立をされています。でその後ですね、アメリカの会社との資本関係というのは解消しまして、2004年にですね、独立会社として東証一部に上場しています。で5年前まで独立系の不動産運用会社として独自にですね、成長を重ねてまいりましたけれども、2020年三井住友銀行さん、すなわち SMBC グループと住友商事さんですね、この2社による折半出資会社です、あります、三井住友ファイナンス&リースと、この会社と戦略的な資本提携を行いまして、翌年には東証一部への上場を廃止し、その子会社というふうに変わっています。現在なんですけど、そういう意味で未上場なんですが、大手金融機関系列の会社ということもございまして、日本格付け研究所 JCR さんからは AA- と、安定的という格付けを与えられてまして、非常に高い信用力を有している会社ということになろうかと思います。でこのケネディクスの事業領域なんですが、日本国内だけにとどまらずですね、海外も含めた不動産証券化ビジネスを本業といたしてまして、上場リートを含むグループ全体での受託資産残高は4兆6000億円を超えると、国内有数のですね、規模と高度な運用ノウハウを誇っている会社というふうに捉えています。このご紹介いたしましたケネディクスがメインスポンサーを務める上場リートといたしましては、3つのリートを運用してたんですけれども、2023年11月に3社で合併を行いまして、本日ご紹介する KDX 不動産投資法人が総合型リートとして新たに誕生しています。母体の一つとなりました旧ケネディクスオフィス投資法人ですけど、これ3リートの中で最も早いですね、2005年に上場していますので、運用開始から今年でちょうど20年の節目の年だったんですけれども、特化型リートからですね、総合型リートへと転換をした目的としては、大きくですね、2点ございます。まず1点目ですけど、合併前のですね、サンリートが得意とし、運用ノウハウを蓄積してまいりました中規模オフィスビルですとか、居住用施設、あるいは老人介護施設等のヘルスケア施設、生鮮食品スーパーなどを各テナントとする生活密着型商業施設に加えまして、合併後にはですね、今後の成長が大きく期待できるホテルや物流施設なども加えまして、投資対象資産の幅を広げることで、その時々において旬なアセットの取得機会を増やし、持続的成長を目指していくというものです。 実際にですね、合併後にはさまざまなタイプのアセットを859億円を取得する一方で、401億円に上るアセットを譲渡してまして、大規模な資産入れ替えを行うことができています。現状不動産売買マーケットはですね、堅調に推移しているんですけど、現状ではどのタイプのアセットも取得環境というのは依然としてですね、厳しい状況です。でこうした中、しっかりとした利回り目線を維持しながら、外部成長を安定的に行っていきたいというふうに考えています。で2点目なんですけど、資産規模の拡大によって株式市場におけるプレゼンスを高めることで、流動性を向上させ、またですね、分散効果によりキャッシュフローの安定性を高めるというものです。合併後の時価総額、現状の株価水準ですとですね、今6000億円を超えてるんですけど、この水準感っていうのは皆さんご存知の肥後銀行さんが属していらっしゃる九州フィナンシャルグループさんを超える水準ということで、このほかですね、次ページで紹介させていただきますけれども、物件数などのですね、さまざまな観点で分散効果を高めることもできているということになります。左下の円グラフですけれども、物件の取得価格に基づきます用途別の分散状況をお示ししていますが、オフィスビル、居住用施設、商業施設をバランスよく保有する一方で、本格的に投資を開始したばかりのホテルや物流施設の比率はまだ日が浅いこともございまして、相対的に低い状況です。足元では物価上昇が話題になっていますが、客室単価が上昇していて、今後も引き続きインバウンドを中心とする観光需要の増大が期待されているホテルについては、特に取得機会を増やして、まずは 10% 程度まで比率を引き上げていきたいというふうに考えています。下段真ん中の円グラフが地域別の分散状況となりますが、東京23区を含む1都3県、これ総称しまして東京経済圏というふうに我々呼んでいますけれども、人口流入が続く東京経済圏に所在する物件の割合が約 66% と3分の2を占める一方で、地方におきましては 34% 程度の物件を保有するなど、投資対象エリアの分散にも一定程度配慮した構成というふうになっています。右下円グラフの取得価格ベースでの上位10物件の比率をすべて足し合わせても 13% 程度と、 J リートの中でもひときわ分散の効いたポートフォリオに仕上がっていますので、収益の低下リスクを比較的抑えられた安定性の高さも私どもの強みであり特徴というふうになっています。この資料左側の円グラフですが、月額賃料ベースの各用途別資産の構成割合、これを示したものになりますが、足元で内部成長期待が本格化しつつあるオフィスビルや新規募集賃料の上昇が著しい賃貸住宅、空室率、稼働率が上昇し、インバウンドを含めた観光需要の成長により客室単価が大きく伸びているホテルからの収入というのが月額賃料全体の約 65% を占めています。これに一般的には長期契約かつ固定型の賃料形態の多い商業施設ですとか物流施設のうち、再契約時の交渉次第では賃料の増額改定を狙えたり、期間満了で契約を解消し新たなテナントさんをお迎えすることで賃料を大きく伸ばせたりする可能性のある残存契約年数が3年未満の契約からの賃料というのがだいたい約 10% 程度を占めていますので、これを加えますと増額交渉やテナント入れ替えにより賃料アップのポテンシャルを持つアセットからの収入割合というのが 75% に上ります。こうしたですね、インフレ体制を有した収入構造となっているというのも一つ私どもの特徴の一つということで、ぜひご記憶に留めていただきたいと思っています。で左下にですね、主要3アセットのですね、等のですね、稼働率の推移ございますが、オフィス、居住用施設、商業施設ともにいずれも高い水準で推移してまして、 賃料引き上げに向けた環境というのは整っているというふうに感じています。資料の右側がですね、この終わった決算期の、まあ、改定等のですね、増額幅などの内部成長の状況について、まあ、記載をしてますけれども、分譲マンションのですね、価格の高止まりで持ち家を持てない方々のですね、需要が現状賃貸マーケットに流入している居住用施設、これを筆頭に、賃貸マーケットの改善がですね、まあ、大幅に進んでいるオフィス、あるいはですね、入居テナントさんの売り上げがですね、非常に堅調に推移をしている商業施設におきましても、一段の新規賃料や更新賃料の伸びといったようなものが、まあ、期待できますので、いろいろと東証さんのご説明でもあったですね、まあ、金利高、まあ、あるいはコスト高に負けないキャッシュフローの成長をぜひですね、我々としては目指していきたいというふうに考えています。以上4つのですね、切り口で概略をご説明しましたが、最後にですね、ちょっと冒頭にもうご紹介のございました私どもの証券コードについてお伝えをさせてください。で、まあ、8972ということなんですけど、これはハック72ということでですね、非常に覚えやすくて忘れにくい証券コードというふうになっています。ぜひハック72と3回ほど唱えていただいてですね、ご記憶に留めていただきますようお願いをいたします。私からの概略の説明は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。いい証券コードを頂戴しましたね。
そうなんですよ、全くの偶然だと思うんですけど、
1回つくと変わらないですからね89な8942、はい、ということでここまでお話を伺ったんですけども、まあ、3つの合併後の物件入れ替えというお話がありましたけども、はい、このあたりもうちょっと具体的にお話し頂戴できますか。
はい、そういう意味ではですね、まあ、資料の、6ページですかね、ごめんなさい、6ページにございます通りですね、これは左側が取得したアセット、右側がまあ譲渡した、まあ、売却をしたアセットということなんですけど、やっぱり我々の特徴の一つとしてはですね、本当に多種多様なまあアセットを保有していて、まあ、いろんな組み合わせをですね、しながら、まあ、取得したり売却したり、まあ、できているというのは一番大きな特徴だというふうに考えています。で、まあ、本当ラベル貼ってますけど、居住用施設があったり商業施設があったり物流施設があったり、まあ、ホテルヘルスケア買ったりと、本当いろんなアセットを、まあ、900億円近く買っている一方で、まあ、オフィスビルとか、まあ、レジなんかを売却しながらということでですね、こういう本当それぞれ不動産の保有者っていうのはさまざまなニーズがある中で、まあ、今その例えばそのオフィスを買いたいんだけれども、要はその賃貸住宅を売りたいとかですね、まあ、その逆もしかりで、いろんなニーズが本当に存在しているというふうに思います。で、我々としてはですね、そういった一つ一つの案件を丁寧に、まあ受けながらですね、しっかりと外部成長を果たしていきたいと、まあ、いうふうに考えています。
やっぱりこれは戦略と考えてよろしいですかね。
そうですね、もともと合併したときにですね、まあ、こうした要はその、まあ、ちょっとこれは特化型のリートさんが多い中で、まあ、ちょっと恐縮ではあるんですが、良さはもちろんおありになられるとは思うんですけれども、私自身もですね、実はオフィスリートの、まあ、本部長を、まあ、コロナ期を通じて、まあ、経験をしていましたが、当時やっぱりですね、オフィスビルに対する評価っていうのはあまり高くなかったんですね。ワークフロムホームなんかがですね、まあ、浸透していたり、あるいはまあ実際にそのロックダウンなんかが行われたりというようなことで、先々ちょっとオフィスちょっと悲観的に見られる方が多くてですね、まあ、なかなかそういう意味で、大きなファイナンスを伴いながら、まあ、外部成長することができないといったような課題がございました。で、やっぱりその一つのアセットに、まあ、要は専門的にやっていく、まあ、良さもある一方で、そこのアセットのですね、まあ、状況が芳しくなくなった場合には、なかなかその成長していけないというようなことを自身で、まあ、体験いたしましてですね、まあ、そんなとこからも総合型に転換することで、先ほど申し上げました通り、旬なアセットを買いながらですね、持続的に成長を図っていくことが、まあ、可能なんじゃないかなと、まあ、いうふうに考えて合併をしたというようなところございますね。
はい、ありがとうございます。あと、まあ、入れ替えということになると、まあ、譲渡ということも当然発生しているわけですけども、はい、譲渡とか売った物件の資金っていう部分は これはどういうふうな活用、あるいはそのバイバックの活用、どんな感じにおやりになってるんでしょうか。
はい、そうですね、残念ながらですね、私どもの その株価、投資口価格も含めて J リート全体、軟調に推移しているというのがここもと2年ほど続いているかというふうに思います。でそんな中でですね、この図の左、一番左側ですかね、にございます通り、先ほど東証さんから説明のあったですね、ナブ倍率で我々 0.9 倍を下回っている場合には自己投資口の取得をしっかりと検討するというようなことを明示明記させていただいています。で実際にですね、昨年1年間の中で決定された自己投資口の取得の金額としては160億円我々決定してやってるんですけど、これは J リートでは昨年決定した中では最大規模に値する金額感ということで、そうしたことにですね、資金を投じて株価の状況なんかを見ながらですね、投じていくということと、合わせてホテルとか物流施設とか先ほどくらいから出てますけど、しっかりとポートフォリオの成長に資するような物件取得機会っていうのがあればですね、そうした取得資金にも回していきたいというふうに考えていて、今年1年間ではですね、大体その300億から500億円程度の物件の売却をしっかりと行っていきたいというふうに考えてます。すでに開示しているベースで、今年250億のアセットを売却をすでに決定してましてですね、さらにこれを積み上げていきながら、まずは資金をしっかりと確保して、状況推移を見守りながらですね、機動的に資金を配分していきたいというふうに考えています。
ということになると、それも展開されていくということと、あと足元リートマーケットの変化の状況とか、あるいは今で御社がどのような戦略を考えて特色を出していくのか、この辺も伺えるとありがたいんですが。
はい、そういう意味で言うとですね、ちょっとお集まりの皆さんご承知かもしれませんけれども、今年年初からですね、このマーケット、いわゆるアクティビストと呼ばれる方々の資金が一部で入っているというようなことで、昨年まではずっとですね、日銀のその金利政策がどこまでその要は上げていくのかというようなことが話題一辺倒で、どちらかというとですね、この金利のモヤモヤ感が解消しないと、J リートのマーケットの価格判定というのはちょっと難しいんじゃないかというようなことを言われてました。で、その状況にですね、あまり大きな変化はないんですけれども、ただそういう日本株っていうか、その生株と同様ですね、そういうその違った属性の資金が入ってくることで、マーケット全体の規律っていうのはですね、かなりこう上がってくるんじゃないかなというふうにも思います。でそんなとこからすると、ちょっと今先ほどもご紹介ありましたけれども、今現状57銘柄ですかね、銘柄があってですね、実はこれUS リートって、規模感って120兆円ぐらいでですね、日本の J リートのマーケットって10分の1程度なんですね。でただ銘柄数としては、アメリカの US リートの上場銘柄数よりも圧倒的に多いというようなことで、おそらくここにお集まりの皆さんもですね、なかなか57銘柄全部見てですね、どこに投資しようかって、すごくその選別が難しいんじゃないかなというふうに思います。でそんなとこからすると、そういうその新しい属性の資金が入ってきているということも含めてですね、今後ですね、金利も上がってきて、そのコスト上昇に対して、我々その上場リートとしてどう対応していくのかというような運用の構成が当然問われてまいりますので、そうしたその要は将来的なその成長性も含めたところで、少しこう合掌連行の動きっていうのも進んでくるんじゃないかなというふうに考えてます。で我々これ合併した時から申し上げてるんですけど、これ総合型になるとですね、どんなリートさんとも一緒になることっていうのができるんで、そういう意味ではですね、今後そうした機会っていうのが到来すればですね、積極的に絡んでいきながら、しっかりと先ほど申し上げた合併の一つの目的である流動性の向上、これをさらに進めていきたいというふうに考えています。
今ご指摘もありましたけども、そのアクティビストの動きっていう部分ですけども、これは裏返すと日本のリートって割安っていうことになるんじゃないかと思うんですが、これいかがですか。
いや、おっしゃる通りだと思いますね。で、平均の利回りでその 5% 以上で、我々のですね、分配金利回りっていうのも現状大体今の株価水準ですと 5.2% 程度ということで、通常のその日本株の、いわゆる配当利回りと比較してもですね、かなり高いんじゃないかと思ってます。で最近私どもだけじゃなくて、他 他のその銘柄さんも自己投資口の取得をやっているということですけど、90% 以上 その同化性要件があると。でこれに加えて自己投資口の取得をまあするとですね、これ配当成功に直すと 100% 以上って感じになるんですよね。でまあそんな観点で見てもですね、まあ、今の J リートっていうのはまあかなり割安な投資口価格の水準にあるんじゃないかなというふうに 私自身は感じています。
ということにマーケットが気が付いてないっていうことですよね。そんな気が
どうでしょうかね。
どうです、そんな気が
する。そういう意味で言うとですね、やっぱり先ほどのその言うは、まあ、投資家層の偏りっていうんですかね、やっぱり投資信託さんがまあかなりお持ちな中、まあ、よく言われますけれども、NISA にですね、その要は、毎月分配型投資って今まで一番売れていた投資信託が、まあ、組み入れられていないというようなことを、まあ、衆院にですね、まあ、かなり投資信託からの資金流出っていうのが続いてるんですよね。でまあ、やっぱりそういうその大きな資金フローっていうのがまあある中で、なかなかその J リート、まあその一方でその金利の先高感もあるんで積極的にやっぱりこう買っていくっていう環境には、まあ、ちょっと難しいというふうに判断をされている方がまあ多いんじゃないかなというふうに思います。でそんなところからすると現状政策金利でまあ 0.5% で、まあ、1% に行くのか 1.25% までに行くのかという世の中で言われてますけど、まあ、年後半ぐらいにはですね、まあ、やっぱりその金利 の天井感っていうのもまあ出始めるんじゃないかなというふうに個人的には思います。で、まあ、そんな形でですね、そんな認識が浸透してくると、まあ、浸透してくる中で我々含めてですね、しっかりとその賃料を上げられて、まあインフレあるいは金利高に、まあ、負けないそのキャッシュフロー の、まあ、構造を、まあ、しっかりとリードが持っているというようなことが証明されればですね、またおのずとですね、そこはその見方っていうのも変わってくるんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、あと分配金の見通し、この辺のお話を頂戴できますか。
まあ、そうですね、まあ、分配金の見通しという意味ではですね、まあ、今回この図出てますけど、左下 の分配金予想ですね、これ実はつい2月末まで、まあ、自己投資口の取得をやってて、でリートってですね、その当該決算期において全口取得した投資口に関しては、まあ、償却をしなきゃいけないです。でまあ、これ25年のだからまあ4月期に償却すると、4月までにこれ買った分償却しなきゃいけないんですけど、まあ、その部分というのはこの予想ガイダンス の分配金水準には入っていないんでですね、まあ、償却すると発行済み投資口総数が減るという意味合いで、まあ、増えるというのは一つのテクニカルなところではあるかなと思ってます。でまあ、先ほど申し上げたですね、内部成長、これをまあしっかりとやっていければ、私自身はですね、まあ、金利のまあ上昇にしっかり勝てていけるというふうにまあ考えていますし、やはり一つの両輪であるその外部成長、これもしっかりとやっていくことでですね、一口当たりこの利益 の、まあ成長というものはしっかりとやっていきたいというふうに考えていますね。で現状ですね、この一口当たり分配金に関しましては、まあ、この決算発表においてですね、まあ、当面 の、 そんなにこう長遠くない将来を目指してですね、まあ、4200円に引き上げていくというようなことを掲げさせていただいてます。言ったことはしっかりとですね、これはまあ有言実行でやっていきたいなというふうに考えてます。
はい、ありがとうございます。
それではお時間となりました。ここまでは KDX 不動産投資法人 IR セミナー、証券コード8972、KDX 不動産投資法人、お話はケネディクス不動産投資顧問株式会社取締役最高業務執行者上場リート本部長の桃井宏明さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
KDX 不動産投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード8972 KDX 不動産投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。